皆さんこんばんは、えりこです。このポッドキャストでは、日本語教師の私が、日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。さて、今週スーパーに行くと、入り口には色とりどりの花とお餅やお団子がたくさん売られています。日本に住んでいる方であれば、今週はいつもと違うものがたくさん売られているなと気がついているかもしれませんね。これらのものはお彼岸のためのものです。日本では春と秋にお彼岸があります。3月のお彼岸は春彼岸とも呼ばれていて、期間は春分の日の前後3日間を合わせた7日間です。例年、春分の日は3月20日から21日ごろ。秋のお彼岸の目安となる秋分の日は9月22日から23日ごろになります。ちなみに、春分の日と秋分の日は祝日ですが、前後の3日間は平日となっています。日本の仏教では、死願、つまり私たちが生きているこの世、そして彼岸、つまり仏様、亡くなった人が住んでいるあの世があると考えられています。この世とあの世の間には、川が流れていると言われていて、その川を三途の川と言います。この世に生きている私たちが、この川を渡ってしまえば、あの世に行くことになります。昼と夜の長さが同じになる春分と秋分の日は、この三途の川を隔てた死願と彼岸が最も近くなる時期だと考えられています。隔てるというのは、間にある程度大きい空間や時間を置くという意味です。ですから、いつもは隔たりが大きい死願と彼岸の間が短くなるお彼岸には、亡くなったご先祖様と距離が近くなり、思いが伝わりやすいと言われています。また、日本は昔から農業が盛んでもありますから、作物の成長に必要な太陽に感謝する太陽信仰、つまり太陽を神様として崇める信仰があります。それを彼岸信仰と呼んでいました。この彼岸の漢字は、太陽を表す漢字、彼と願うや願望で使う願という漢字を使います。おそらく元々の仏教でいうあの世としての彼岸と太陽信仰の彼岸が結びついて日本のお彼岸行事が定着したと考えられています。お彼岸にはお墓参りをしたりお供えをします。お供えというのは、神様や亡くなった方へ感謝の気持ちを表すための贈り物です。お彼岸のお供えには、季節の花、お餅、団子、季節の果物、亡くなった人が好きだった食べ物、そして精進料理が一般的です。精進料理というのは、肉や魚を使わないで、植物性のものだけで作った料理です。今日私はお彼岸にお供えするぼた餅を買ってきました。お彼岸にお供えするお餅には2つ名前があります。春のお彼岸にお供えするのがぼた餅。秋のお彼岸にお供えするのがおはぎです。どちらももち米とあんこを使った同じお餅ですが、春はボタンの花が咲く頃なのでボタ餅、秋は萩の花が咲く頃なのでおはぎと呼ぶという説があります。ここでボタ餅を使ったことわざを一つ紹介したいと思います。棚からボタ餅です。苦労しないで、予想もしていなかった幸運に恵まれるという場面で使われます。昔は、 ぼた餅を作るために使う砂糖は高級品でした。だから、ぼた餅はとてもいいものの例えとして使われています。棚に置いていたぼた餅が偶然落ちてきて、それがうまく口の中に入るという場面を想像してみてください。でも、そんなことめったにないと思いますよね。だから、それぐらい予想できなくて信じられないような幸運が起こった時に使います。そして、お彼岸の初日は彼岸入りと言い、お彼岸の最終日を彼岸明けと言います。この何々入りというのは、ある時期や期間などに入る最初の日という意味で使います。そして何々明けというのは、ある時期や季節が終わったすぐ後という意味で使います。例えば雨がよく降る時期の梅雨だと、梅雨入り、梅雨明けです。何々明けの方はよく会話でも使われています。お正月明け、休み明け、週明け、仕事明けは私もよく聞きます。さて、今回はお彼岸についてお話ししながら、ことわざやいくつかの言葉を説明しました。もし皆さんが棚からぼた餅のような経験をしたことがあったら、ぜひ教えてください。YouTube チャンネルでは、このポッドキャストでお話しした内容について、皆さんとやりとりするライブ配信、エリコカフェオンラインを実施しています。もしよかったら、YouTube チャンネルの登録をして、ライブ配信に遊びに来てください。Instagram でも、私の日常やレッスン情報をお届けしていますので、よかったらフォローしてください。YouTube も Instagram も、エリコジュック、ERIKOJUKU でアカウントを検索できます。それでは、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。